恵み深い天皇とおさま、人生は思いがけないものと知りつつも、本当にこの大震災、また菅波家の特に誠一兄弟の病から天に召されるまで、しかし思いがけない道のりのそこここに神様がお立ちくださって、そして今日親子でご一緒に新しく産声を上げた、誕生して1年目のこの翼の教会に納骨する不思議な導きを覚えております。どうか東京からいらっしゃったご家族の皆様に神様が語りかけてくださって、それぞれがお持ちだった天を見上げる信仰やお祈りに心をお寄せになって、そこから人知を超えた不思議な慰めや力をいただくことができますように、また今日ここに集われたお一人一人それぞれの一週間の旅路を全うされて、ご一緒に賛美歌を歌い、心を静め、そして祈りを捧げ、聖書のお言葉に耳を傾けようとしておられます。神様が労をねぎらってくださって、新たな道を示してくださって、ここから新しい人生へ、新しい一週間へ使わせてくださいますようにお願いします。全国各地に散っている方々も覚えますが、お助けください、慈しんでください。この日本を、また東北を、また福島県を、また浜通りを、神様が傷んだ分だけ豊かに祝福してください。あなたを見上げ、あなたを信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先週まで創世記からずっとお話をしてきましたが、気がつけばみんな男性の話ばかりでした。聖書の中で旅をした人を取り上げながら、アブラハムや息子のイサクや、そしてヤコブや、最後にエジプトに旅をして首相になったやヨセフの話までしました。で、今日は出エジプト記をしようと思ったんですが、ちょっと飛びまして、エジプト脱出は映画にもなって有名ですから、名も知らぬ人のはずだった。しかし今どうでしょう、どれぐらいルツさんという人がいるでしょうか。海外はもちろんですが、日本でもルツさん、ルツ子さん、また私たちの教会で歌を歌ってくださった本田ルツ子さんという歌手の方も、やっぱり聖書からルツさんと名付けたし、気がつけばこの教会にもルツさんがおられると思います。名も知られないはずでした。今はそれから何千年も経ったのに、世界中に女性ならばルツさんのような祝福に預かってほしいと、これからもつけられると思います。たくさんの人がルツさんが生まれるんじゃないでしょうか。さあ、ルツさんはものすごく祝福されたんです。普通じゃなく祝福されたんです。まあ、結論から言うと、イエス・キリスト様の先祖の中にルツの名前が入っています。これ普通じゃないんです。ルツさんは名だたる家系の人ではなかったんです。聖書は家系図が大事でした。それどころか別の民族でした。別の民族といってもいろんな民族いましたが、旧約聖書のルツの時代の当時、モアブ人と言ったんですが、モアブ人は今日は開きません、いずれ開きます。モアブ人はダメダメ、こういう集会に混じってはいけませんよって言われているような時代に、神様はあえてルツさんを選ばれた。皆さん、これを選びと言います。あの人立派だから選ばれたというとみんな納得します。あの人普通じゃなく頑張ったから、やっぱあの人だよねって言ったらみんな合点します。しかし聖書はそれを超える世界です。なんで私のようなものが、なんでこの場に立ち得ないようなものがって、いや本当に1から100まで不思議としか言いようがない。これが神様の主権です。神様の選びです。その最たる女性がルツさんと言ってもおかしくないんじゃないかなって、そこで知りたいんです。なんで本当はイエス・キリストの祖先に入り、 聖書の中にルツ物語が 1,2,3,4 章までしっかり記されて、そしてモアブ人でルツさんの人生物語がなんでモアブ人を嫌った時代の旧約聖書に意図的に差し込まれたんですかのみならず、イエス・キリスト、全人類の救い主たるイエス・キリストの清らかな血の流れの中にモアブ人であることを意図わずにルツさんが入ったんですかって、この謎の一つが今日の題です。それは信仰です。皆さん、これでああよかったと思ってくださっていいんです。信仰なら誰でも持てます。菅波姉妹も、また誠一さんも持たれました。また小さい子供も、私僕信じますと立派な信仰です。病の中で、あと召されるまで3日の人も、全然キリスト教を知らなかったけど私は信仰を持ちます。これは誰でも区別なく、差別なく、体が動かない、アジア人、黒人、関係なく、誰でもありえます。なんだ、頭脳明晰な人と言われたら、ダメだったかなって。あるいは、ものすごい経歴の人と言われたら、最初から自分はダメだって。そういうんじゃないんです。信仰のスイッチが入ると、同じ人の営みも雲泥の差だよって。ほんと違うよって。これにかけなさい。これに信じなさい。これで新しい一歩を踏み出しなさいというのが、いつの時代も聖書の私たちに対する語りかけです。さあ、それで今日の箇所はルツの信仰の、まあ、最初からクライマックスなんですが、その前から読みたいと思います。それでいきなり引用箇所10を出していただいて、ご一緒に聖書の箇所をたどりたいと思いますが、一章の一節からルツ物語の人生はドラマです。もうドラマすぎる人生です、ルツの場合は。じゃあその始まりをご一緒に確認しましょう。一章一節ご一緒に読みましょう。はい。裁きつかさが治めていた頃、この地に飢饉があった。ベツレヘムの人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。皆さん、裁きつかさの時代です。江戸時代なら江戸時代の風物が出てきます。旧約聖書の裁きつかさというのは、簡単に言うと四色という、すごい暗い時代です。まあ泥棒が横行し、人殺しが横行し、これ聖書を知ってる地域の生活なのって、もう最悪です。その最悪の時代に花が咲いた。もうここにメッセージがあります。悪い時代だから私の人生こうだったのって、時代のせいにするのは自由です。しかし聖書はそうするなと言います。泥の中でもきれいな花が咲くんだって。これは植物の物語じゃなく、ルツの物語です。ところで今読んだ箇所では、そのあんまりいい時代じゃないどころか、最悪の旧約聖書の暗黒と言われる時代に飢饉があった。あれ、先週まで創世記学んだ人は、あれも飢饉だった。飢饉があったからエジプトに移民した話でした。飢饉はよくあるんです。不作です。で、飢饉があったら生きていけないから、本当はずっと住みたかったんだけど、人生は急転直下です。移民するしかない。エジプトに行ったんじゃないんです。ユダヤのベツレヘムを離れてモアブというところに行った。簡単に言うと四国ぐらいの小さな国、来年行ける人は一緒に行きたいと思いますが、今はヨルダンって、地図上で言うとその東側、右側、何を境にというと、遠藤周作がいた死海という小説の死海の反対側、地続きです。海を渡ったわけじゃない。しかし反対側に移民したんです。そちらには作物があったようです。本当はあんまり行きたくなかったと思います。さっき言ったようにモアブの地を忌み嫌ったんです。当時本当なら住みたくないかな、沖縄ならいいけどと思う人もいるかも分かりません。行った人は誰かというと、旧約聖書に登場するユダヤ民族の夫婦、その奥さんはナオミと言いました。ナオミさんという人も結構日本にも海外にもいます。ここから取ったんですね。そして旦那さんはエリメレクと言いました。そして息子が2人、だから4人家族です。まだ結婚してない。マフロンとキルヨンという4人家族で、飢饉だから食べるものがなくて生き残るために、まあ外国に、そんな遠くないけど移民したんです。さあ、じゃあ次の箇所を読むと、2節、 名前が出てきます。2節3節続けて読みましょう、はい、その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨン。彼らはユダのベツレヘムのでのエフラテ人であった。彼らがモアブの野へ行き、そこに留まっている時、ナオミの朝のエリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残された。さっき飛ばしましたが、彼らの出身は今となっては有名なベツレヘム、イエス・キリストがお生まれになった世界中から観光客が来る土地。この当時は寒村です。その田舎町からモアブへ移民したんですが、不幸が3節に書いてありました。どんな不幸が起こりましたか？人生いいことばっかりだったらルンルンですが、しかし思わぬことは起こります。夫が死んだんです。そして未亡人になったお母さんと息子2人でした。皆さん、悪いことは1回しか起こらないかというと、2回も3回も起こる場合もないわけじゃないんです。交通事故にあった1週間後に家が火事になり、息子の家まで火事になるということは、そんなことはないでしょうって、いや、あるかもしれないです。じゃあ追い打ちをかけた不幸は4節に出ていますが、4節5節続けて読みましょう。はい、2人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパで、もう一人の名はルツであった。こうして彼らは約10年の間そこに住んでいた。しかしマフロンとキルヨンの二人もまた死んだ。こうしてナオミは二人の子供と夫に先立たれてしまった。まあ今日は納骨式がありましたけれども、お父さんが死んで、あ、この国に来たのは間違った判断だったかなと思ったかも。しかし息子が その土地のお嫁さんをめとって、そして弟よ嫁はオルパで、そしてお兄さんの嫁は主人公になるルツさんでした。皆さんの親族がアメリカに移民して、アメリカで日本人探したけどいないかな、白人の人と息子が結婚したんですっていう人もいるかもわかりません。モアブのお嫁さんをめとったんです。ところが五節に書いてあったように、こんなことあるのって、めとった後二人とも息子が亡くなってしまったんです。皆さん、ここで算数じゃないけど整理すると、渡ってきた時は女性一人、旦那さんと息子二人、三人の男性と女性一人でした。ここで旦那さんが亡くなって、息子二人亡くなって、息子の嫁二人残って、つまり三人とも女性が残りました。みんな血がつながっていないんです。全員共通しているのは、全員夫を亡くした未亡人だということです。しかも親と子は国籍が違う外国人の嫁二人と、それから故郷を後にした未亡人になって家族一人ぼっちになってしまったナオミさんでした。こんな畳みかける不幸ってあるって、まあ、事実をそのまま聖書は書いたんです。そこで彼らは旅立ちをしようと思いました。人間は情があります。感情があります。犬猫だって別れるときは、避難生活で阿武隈山脈で抱いてきた犬と猫はここで降ろしなさいと言われて泣き晴らした人もいると聞きました。犬の子ですらって言ったら犬猫に叱られますが、10年滞在して嫁としてめとって、そんなにはいさよならっていきますかって。さあ、それが6節7節ご一緒に読みましょう。はい、そこで彼女は娘たちと連れ立ってモアブの野から帰ろうとした。モアブの野でナオミは主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞いたからである。そこで彼女は二人の嫁と一緒に今まで住んでいたところを出てユダの地へ戻るため帰途に着いた。10年経ってふるさとにはもう食べ物あるらしい、パンがあるらしい。だったらなんで海外に、外国に住む必要があるのって。もしかしたら飢饉でもあそこにいてもここよりまだマシだったかも、3人の家族が亡くなることはなかったかも、あれやこれや考えて帰ると決めたんです。帰ると決めた時に、じゃあ嫁2人どうするかという問題が残った。さあ、それについては8節9節 ご一緒に読みましょう。はい。そのうちにナオミは二人の嫁に、あなた方はそれぞれ自分の母の家へ帰りなさい。あなた方が亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなた方に賜り、あなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるように、主がしてくださいますようにと言った。そして二人に口づけしたので、彼女たちは声を上げて泣いた。これを現代風に翻訳解説すると、アメリカに渡った日本人の家族、旦那が亡くなり、そして息子二人亡くなり、白人のお嫁さん二人だけ残ったけども、まだ裏若い。日本の長野県ったら何か福島県の山と川が流れるすごく自然豊かなだけどなかなか飲酒の強いところに白人のあなた方行ったこともない国に連れて行くのは心痛むからまだ再婚の可能性が十分あるからもう息子のことは忘れていいから第二の人生を祝福しますよと非常に常識的なまたナオミさんは姑として常識的な祝福をして彼女と別れようとしたが犬猫と物語とは違うんです。一緒に一つ屋根の下に住んで、喜びも悲しみも同じ目線で味わったお嫁さんたちは、あ、そうですかというわけにはいかなかったんです。当然です。10節、11節読みましょう。はい。二人はナオミに言った。いいえ、私たちはあなたの民のところにあなたと一緒に帰ります。しかし、ナオミは言った。帰りなさい。娘たち、なぜ私と一緒に行こうとするのですか？あなた方の夫になるような息子たちが、まだ私のお腹にいるとでも言うのですか？いや、ついていきますとすがったんです。しかし、11節は日本人にはちょっと理解が難しいかもしれません。レビレート法というようですが、これは旧約聖書の中に、夫が亡くなった時、子孫が絶えるので、弟がその家に入り、生まれた子供はお兄さんの財産を継ぐ。亡くなったお兄さんが、まあ亡霊ではないけども、大切にして、その家計が絶やさないようにする。それはモンゴルとかいろんなところにもそういうことがあるようですが、まあそこから発生してるんですね。私の旦那がいて、そしてまた子供を今から産んで、男の子が大きくなったら、その人があなたの面倒を見るとでも言うんですか？ありえないって。つまり可能性がないって。私についてきても一つのいい未来もありえないんだということをこんこんと説明、説得したんです。さあ、それでどうなったか。じゃあ、12節、13節読みましょう。はい。帰りなさい、娘たち。さあ、行きなさい。私は年をとって、もう夫は持てません。たとえ、望みがあると思って、今晩でも夫を持ち、息子たちを産んだとしても、それだからあなた方は息子たちの成人するまで待とうというのですか？だからあなた方は夫を持たないままでいるというのですか？娘たち、それはいけません。私をひどく苦しませるだけです。主の御手が私に下ったのですから。もうちょっと言えば私にとっても重荷だって。あなた方が私を大事にするとか言ってついてこられてもあなた方に不幸を強いている自分自身を自分が責めるようになるって。だからあなた方も、まあ、レビレート法というのはラテン語から来ているようですがそんな可能性もないのでつまり希望ゼロだからあなた方に不幸を強いる私になりたくないしあなた方はおじさんやお兄さんが待っているそれぞれのふるさとで夫を亡くした傷の心を癒されてそして気持ち切り替えて全く新しい第二の人生に入るしか道はないんだって。さあ、それで、14節続けてお読みしましょう。はい。彼女たちはまた声を上げて泣き、オルパは姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついて泣いた。皆さん、私たちも旅の出会いと別れは、涙の連続だったかもしれません。故郷を引き裂かれるようにして泣いた人もたくさんいたのではないでしょうか。しかしここから始まるんです。皆さん、聖書はしばしば人生は悲しみのどん底、絶望のどん底から信仰のスイッチが入るんです。 この間この教会で福島県の私たちの団体の牧師さんの集まり久しぶりに行いました。中通り福島市とか、ああ向こうは向こうで厳しいなって、まあ、放射線の線量がここよりも高いところも多くて、ある牧師さんは出エジプトするしかないんじゃないかなって、というのはそれぞれの感覚感性がありますから、私たちの教会に来ても水道の水ならば私飲みませんという人がいてもおかしくないと思います。でそうすると、あなたはちょっと神経質すぎるんじゃないという人もいて、いやー私は家族を大事にしますからという人もいて、万が一油断して将来何か家族にあったら私耐えられないからという人もいて、それだけでお互いがなんかギクシャクして、一つの家族でも親の代と子供の代と孫の代でみんな意識が違って、こんなにややこしいならいっそここを脱出して福島県外に移住するのがもしかしたらいいかもって、私も初めて聞いて、あ、ちょっとびっくりはしたんですけども、しかし悩みが深いな。だから宮城県の牧師さんがこの間福島県に来て同じ被災したけれども、津波で亡くなった人は確か岩手県が1万人近かったじゃないですか、宮城県が5000人近かったじゃないですか、福島県は1600人かもしれませんが、だけどその後亡くなった人はもう1600人超えてますから、福島県だけが震災関連死は異様に高いですね。だから宮城県から来た人が、あれもうちょっと福島県の教会も先生方も、もう少し明るくてもいいじゃないかな、なんか福島県は少し暗いように感じるなって私におっしゃった方がいたんですが、なかなかそれぞれの苦悩は悩みはズブズブっとぬかるみに入っていくような苦しい暗いものが確かにあるかなって。しかし皆さん、今度私をフランスに連れて行ってくださったフランス人の方、この教会来られるんですけども、去年フランスずっと回らせていただいて、どこかの教会です、確か小さな穴が開いていて、そこにステンドグラスが入ってたんです。西日だったと思います。ああガラスだと思って見てたら、突然西日が入ってきて、ものすごい赤が漆喰にブワーッと生えたんです。私ステンドグラスあんなに綺麗だと思ったことないんです。まあこの教会にもステンドグラスが入って、私は最初は普通の絵だと思いました。ところが日が差してきた時に、すっごい天気のいい時にステンドグラスが変貌したんです。山の上でキリストの御姿が光り輝いたっていう山の上の変貌の事件のように、同じガラスが違うような輝きを発しました。今日のテーマはルツの悲しみじゃないんです。ルツの最悪の不幸じゃないんです。それだけで終わったら聖書になりません。そこにスイッチが入ったんです。そうすると、暗闇の中のコントラストの光です。私は先日テレビで植物の不思議をやっていて、あ、植物ってなんか頭脳があるのかなと思って、あるかどうか知りませんけれども、匂いもわかるって、いろんなことを嗅ぎ取ってるって、私以前に聞いた、それ本当かなと思ったら、どうも本当のようです。モーツァルトを聞かせるとブドウの収穫が全然違う。だから悪い言葉、汚い言葉、交通事故のような鉄砲のようなバーンとかドーンとか、そういう中で植物を、そうするとイライライライラ、そういう土壌が関係ないんじゃないの、植物は機械的だから、いや違うようです。心があるっていう表現は言い過ぎかも分かりませんが、ちゃんと匂いを嗅いで、穏やかな言葉、褒められてよく咲いたね、よく頑張って実になったねと言われて育つのと、生きても生きなくてもいいって、足で踏んづけたって適当にしてろって言われるのと、子供もどういう言葉を浴びながら聞くので、同じ一人の人でもだいぶ違うと言われますけども、植物もあれそういうことがあるのかな。特に私驚いたのは植物の生命力でした。もう踏まれても、あるいは何されても、とにかく命の方向へ、命の方向へ。例えばつるになるような植物はやがてどこに伝わるかをよく判別してるんですって。相番枯れていくようなところに伝ったりしないんですって。これから未来がある命を育むところに、命の方角に、命の方角に鶴になってずっと伝わっていくって、神様が作られた植物の生命のなんていうか方程式というか、エネルギーというか営みってすごいなって。いや、神様は植物だけ作られましたか、小宇宙のような神秘的な、いいね、60兆とか言われる人間の細胞も作られたのは神様です。神様は踏まれても蹴られても泥の中でも、福島県が今はちょっと息苦しくても、神様は私たちに復活の生命力をくださいました。生きる力をくださいました。どこからでも蘇ります。 特に聖書はそれは信仰のスイッチを入れることによって新たに正式にスタートするのだと。さあ長くなりましたが今日の箇所のじゃあ15節、それでオルパはそうだなと思って帰ったんですけれども、兄嫁のルツはそういう判断はしなかった。ここからは意思です、ね、流されるも流されないも、まあ、感情もあったでしょう、泣いて、しかし感情じゃなかった。ルツは自らの意思で自らの人生の舵取りを流れに任せることをしませんでした。自分の人生は自分で決める、私は決断したものはしたのだと。これには並行してナオミも一言も言い返すことをしなかった、言い返せなかった。じゃあ一章の15節ご一緒に読みましょう。はい。ナオミは言った、ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分のその神のところへ帰っていきました、あなたも弟嫁に習って帰りなさいと呼んだんです。帰ると思ったんです。ほらね、レビレート法もダメだし、弟嫁は別れるのは悲しいけど感情は一時だから、長いまだまだある未来を考えたら実家に帰ってお見合いか恋愛でもして新たな幸せな生活を送るのがベスト、そしてあなたについていくのはわざわざ貧乏くじを引くようなものだって、だからあなたも帰るものだと。しかしルツは16節でした。ご一緒に16節読みましょう。はい。ルツは言った、あなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください、あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。アメリカで結婚した白人の人が行きます、長野県福島県に行って、あなた日本語も知らない、日本の風習も食べ物も知らない、醤油も知らない、そこでやっていけると思うの？いや、あなたは日本人だから、私は白人として生まれたけどもう私は日本人です、あなたが長野に行くなら私は長野県民ですと、もう覚悟を決めて、問題はあなたの神は私の神。しかし皆さん、念のため言いましょう、そんなに生優しいことじゃないんです。アメリカから日本に来る以上です。なぜかというと、さっき解説した裏返しです。当時の旧約聖書ではモアブ人はダメダメって、一緒に混じっちゃダメって、行かれたら皆さん後ろ指さされるんです、白い目で見られるんです、モアブ人目と言われるんです。昔戦後アメリカに渡った人は敵国の日本から来た娘だって、随分とつかれたりジャップと言われたり随分悲しい目にあったってアメリカにいた時聞きました。それ以上かもわからないです、モアブから来たそうだって。どれほどの困難が待ち受けてると思うかって。しかしルツは17節のように続けました、天罰下れって、私がそんなそろばん感情で得なくじを引くようなことを不実なことをするならば、私は神を信じたんだから、そんな信仰はないも同然だから、私に天罰下れとまで言いました。さあ17節ご一緒に読みましょう。はい。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです、もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように、命かけているって。いつの間にこの嫁ユダヤ人顔負けのこんな信仰を持った。皆さん、この当時は知識の暗い時代だと言いました。はっきり言って外国人から見てもこれ聖書知ってる民族のやることって、普通の民族以下って、そういう時代に聖書の背の字も知らないこのモアブ人が一つ屋根の下で聖書の民族と生活したことで持ったんです。掴んだものは掴んだんです。もうこれは受け入れじゃない、私の信仰だって。いつの間にユダヤ人顔負けのこんな信仰を持ったのって、命かけるって、私は信仰でいきますって、信仰のスイッチが強い意志で入ったんでした。でナオミは説得を諦めました。これ感情の情の問題じゃないからもう説得できないと思ったんです。18節最後読みましょう。はい。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかった。だからよく独立独歩と言われます。信仰は群れるものではなくて 一人一人が独立独歩で、これ私の信仰、信仰を持っている人はどっか頑固だと思います。ただしこの頑固さはその人の独りよがり、自己中心、他の人を傷つけたり見下げたりするものであってはいけません。だけどどこか頑固でなければ一生涯信仰を通す荒波の中でこれは不可能なことであります。まあ今日納骨なさった菅波、姉妹、まず私は思い起こしました。何度か会話したような気もするんですけども、確か小高の方ではなくて、福島県人ではなくて、まあ、海外に嫁に行くわけではないとしても、だいぶ昔の過疎だったあの辺りと、そして東京都ではだいぶ格差があったのではないかなと思いました。詳しくは聞きませんでしたが、随分辛いとこ、苦しいところも通られたんじゃないでしょうか。そして私が牧師になってきた頃は、ご主人がタクシー会社を経営しておられましたから、奥さんはなんか夜通し仕事をしているような、時々 2,3 時間寝ているような、いやこれで身が持つかなと思うような心配もいたしました。しかしそういう中で信仰を持たれました。ある時持って途中で捨てた、途中でバトン持って今は持ってない、そういう一過性のものではありませんでした。その証拠に、私はノアの箱舟風の小高チャペルの見守りをするじゃないけど、そうは言いません、言いませんが、死ぬまで小高チャペルの傍らにいる覚悟のようなものを感じなかったわけではありません。さっきのお証しにもあったように、多分ご主人も含めて優れた学歴もあって、優れた経歴もあって、ああいう田舎町に住むというのはなかなかしんどいと思ったり、また違和感を感じることもなかったわけではなかったでしょうが、よくぞ最後まで福島県を愛し、浜通りを愛し、そしてそこに住まわれたと思いました。ご主人はといえば、確か誠一さんが、これはまた聞きですけれども、奥様にお聞きしたと思います。お父さんにお父さんと言って、なんかひれ伏して、一つだけお願いがありますと、信仰を持ってくださいということで土下座をしたって聞いたような気もしましたけれども、よく忘れましたが、でお父様が信仰を持たれました。お父様は一足先に召されましたが、私の印象深かったのは、ある日曜日、杖をついて大きなお体で上がってこられ、初めから泣いておられました。そして自分の罪を告白され、奥様と一緒にサンドイッチのように3人手を重ね合わせてお祈りしたんです。その直後に、確か月曜日でしたか、倒れてそのまま天に召されました。奥様は後で、あれは本当に神様だと思うって、本当に神様不思議なことをするって、本当に不思議だって話しておられたと思います。そして今日、お二人とも三人とも知らなかった翼の教会にご家族でおいでくださって、ああこれもめくるめく神様の不思議なお導きだな、このバトンがきっと必ず菅波家に受け継がれるのではないかなと願いながら、先ほど納骨式をいたしました。皆さん、私、誰か牧師さんに、ほとんど私たちと同じ信仰で、私これ配ってんだって言って、渡辺和子さんというカトリック の, 修道所 の, 本をいただいて、パラパラとめくっただけでしたが、置かれた場所で咲きなさいという花は超ベストセラーになったようですね。パラパラとめくっただけだったと私は思いますが、なるほど、カトリックでもプロテスタントでも聖書は一緒ですから、ね、まあ、仏教とキリスト教何違いますかってたまに聞かれることあります。かなり似ている恵みの世界とか浄土真宗なんかあると思いますが、例えば一つ違うのは、されて嫌なことはするなって、より一歩進めてイエスキリストがしてほしいと思うことを積極的にする、義務がなくてもしなさい、生きてるのはあなたと接してよかったって言われてこそだって、でそれを渡辺和子さんなりの表現だと、とにかく笑顔を絶やさない、苦しい時も接した人は必ず恵まれるから、笑顔を絶やさない人放っておかないから、だけど笑いたくても笑えない時あるでしょうって、そういう時は下に向かって根を張りなさいって、ああイザヤ書37章のお言葉だ、何にも咲かない寒い日には下に下へと根を伸ばして、そしてやがて必ずもう一回微笑みが戻ってくる。ところで、そういう言葉の一つ一つ、ベストセラーの言葉の一つ一つは、どんな彼女の人生から生まれたんですかということが、先週私が撮っている新聞に載っておりました。それは昭和11年まで遡って、226事件で2月26日、 陸軍の総監だったかちょっと肩書き忘れましたが、お父様丈太郎さんが血気盛んな少尉たちに襲われました。高橋太郎と安田さんとかいう人に襲われたようです。その時9歳だった渡辺和子さん、全部父親が血だらけで生き絶えていくのを目撃したそうです。9歳で、あまりに残酷です。お父さんはまず自分のことを鑑みて茶舞台の後ろに隠し、それで一命を取り留めて、お父さんは機関銃で撃たれ、その後切りつけられて命を果てたそうです。ありえないです。皆さん、自分の父親が惨殺されていく場面を9歳の女の子が全部目撃しました。ただ不思議と、ね、自分の父親を殺した人を憎んだり恨んだりする気持ちは起きなかったそうです。きっと彼らも誰か上の人の命令か何かに、まあ、洗脳されるというか、そういう感じでじゃないかと思いやる心があるから大したもんだなと思いますが、ただ笑わない子になったそうです。よく言われたそうです。あなた鬼みたいって、鬼のようって。で、ある時思ったそうです。このまま鬼のような人生を、鬼のような面で終わるんだろうかって、それだけはしたくないと思って、そして終戦間もない時にカトリックの洗礼を受け、それから30歳で、まあ、身を捧げてカトリックの修道所になったんでしょうか。そこから生まれてきた一つ一つの言葉のようです。そこでの結論はこうでした、ね、聖書が命令するんだから許しなさいって。私は許すとか許さないじゃなくて、許しなさいと聖書が言うんだから、もしあなたが許すという決断をしなければ、あなたはいつまでも敵の支配の中で拘束されたまま人生を終わるんだって。そんな最も無残な惨めな人生で終わるべきじゃないって。あなたが許すことによってあなたはその壁を越えるんだって。これは字面ではなかったようです。50年経って自分のお父さんを殺した将校たちの法要が営まれ、そこに父が殺された娘さんである渡辺和子さんが行ったそうです。1986年って書いてありましたかね。そうしたらそこに将校の奥さんのお腹の中にいたという人が名乗り出て、私はあの時父があなたの父を殺して、その時まだ地上に生まれてなくて今ここまで来ましたって。それからその将校たちの弟たちがやってきて、被害者のあなたが来てくださるとはなんていうことですかって、さめざめと泣いていたそうです。だと思います、皆さん。だけど渡辺和子さんはその時、自分だけが苦しいんじゃないんだ、被害者の家族はそれを上回るような苦しみをずっと抱えていたんだという相手を思いやる心が与えられて、つまり広い心、聖書が語る狭い心じゃなくて広い心、新約聖書では寛容な心と言います。で、その心が与えられて、彼女は許すことによって新たな一歩が開けるんだって。許しなさい、許すことによってあなたの人生はあなた自身が変えるのだって。なるほどな、それは字面じゃなくてそんな生い立ち、そんな過去の流れの中から生まれてきたのかと思った時に、さ、その数年前、昭和7年でしたか、515事件を私は思い出したんです。首相であった犬飼剛首相が話せばわかると言ったのに殺されて、息があったんですよ。自分を拳銃で撃った証拠を連れてきなさいと言ったんです。そしてもう一回話し合おうと、ついに息絶えました。後に小説家となった犬飼美智子さんはその時11歳の多感な少女でした。彼女は本当に憎みました。大事な、ごめんなさい、おじい様を殺した証拠を絶対許さない。仏教の大僧正とお話をしたら、彼らも極楽浄土というか安心立命しますということを言われた時に、そんなバカなって告げを叩いた。そこから心の旅が始まって、結局聖書にたどり着き、裁きはあるって、正しさはあるって、神の裁きがあるけど、しかしその神は許す神だということを聞いた時に、彼女の心の悶々としたものが初めて壊れて、彼女もカトリックの洗礼を受けて聖書の物語などを書く人になってた。ああ、515事件も226事件もそれほどの経験をした女の子たち、9歳だったり11歳だったり、しかしだから私の人生は鬼のような面構えで一生終わったとか、だから私は肉しく思って命を費やしたとか言わなかった。それをスイッチが入ることによって、あなたも信仰を持ちなさい、あなたも神に出会いなさい、神を信じることによって あなたは超えられる、あなたは変わるんだ。実は震災の中であちらこちら転々として亡くなられた方の中のお一人は、昔犬飼美智子さんの家に出入りをしていた方でした。そして犬飼美智子さんはこんな方でしたよって何度か、まあ、震災で老人ホームから追われてその後亡くなられたと思いますけども、本当に信仰の系譜というか、種が飛んでそこに落ちるというか、うちの教会にも関係ないわけじゃないというか、私は印象深く覚えているのは、もう召された牧師さんですが、その牧師さん、朝日新聞の記者をしてた牧師になる前、信仰を持ったんですが途中で訳が分からなくなっちゃった、信仰の死の字もどっか吹っ飛んでいっちゃったんです。でボロボロになってズタズタになってわけわかんなくなって教会に戻ってきた時に、いきなり牧師さんに言われた。信仰どうしたって。信仰を働かせなかったらお前はただの人だって。ペトロは水の上を歩きなさいと言われて歩いたことが聖書に書かれているが、波風水を見た瞬間に沈みました。信仰は使うことです。イエス・キリストだけ見てる時は不思議な一歩一歩ができます。見なかったらただの人です。アメンボじゃあるまいし、そもそも浮くはずがないんです。圧倒的に飲み込まれてしまって訳が分からなくなって怒涛のように沈んでしまいます。信仰は紙一重です。裏表です。さあ、それでは最後の引用箇所、2丸を出していただいて、ヘブル書11章をお読みいたしましょう。新約聖書は信仰について2つの面があるよと進めています。一つは持つこと、もう一つは持ってるだけじゃ絵に描いた餅で看板だから使うことです。ご一緒に読みましょう、はい、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。もう一回分解すると2つ言ってます。そもそも信仰のスイッチが入らなければ神とつながらないです。電気もコードつなげなければ電流が走らないです。いや、つないだだけじゃダメです。スイッチを入れないと。神に喜ばれるにはまず信仰を持つこと。しかし信仰を持つことだけでは半分です。持った信仰をなんで使わないの、なんで飾っておくの、なんで看板にしておくの。神を求める者には必ず神様が働いて報いてくださる、我が身の上に起こるという現実的な日常的な具体的な行動的な信じ方をするものだと。さあ、最後に、今日家の本棚を見ていたら、あ、この本持って帰ったんだなと思いました。生かされてという題名のイリバギザという、今国連でまだ働いているでしょうか。これはルワンダというところで、大学生だった、女子大生だったその女性が、皆さん、土族を、普通族が100日間で100万人殺したんです。平均すると1日1万人虐殺したんです。ラジオで流れて、もう信じられないことが起こったんです。そうしてその時にイリバギザという少女も両親が殺されました。兄弟も皆殺しに遭いました。彼女は確か、詳しく忘れましたが、何ヶ月も小さなトイレに引きこもって、そして息を潜めていた。確か牧師の家のトイレだったと思います。もう絶体絶命だ、この牧師も私を裏切るんじゃないかって、もういろんな心の中ではすごい葛藤があったんです。その時です。ある時にすごい光が差したんです。心で見たのか実際の光だったんです。十字架の光なんです。もう山ほどの十字架の光が浴びるように自分をブワーッと差したんです。イエス・キリストにお会いしたような不思議な経験でした。その直後です。確かフランス兵でしたかに、彼女は発見されて救われたんでした。そして彼女はアメリカに渡り、国連で人権を無視されている人たちのために働く第二の人生を送りました。皆さん、私たちもそういう経験がきっとあります。今まではありました。これからもあります。特に私たちが絶対絶命の時に、一巻の終わりの時に、チャンスです。信仰のスイッチをもう一回入れるチャンスです。そして信仰のスイッチが入った時に、キリストの十字架がブワーッと心の中を占領するように、今までは悪いことがブワーッと心の中を占領していたのに、そこから新たな1ページがスタートします。希望はあります。それではご一緒にルツ記の一章の、それでは16節を、ごめんなさい、17節をお読みしてお祈りしたいと思います。ルツ記一章17節、一章の17、はい、あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても 私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。お祈りをいたします。それではじゃあピアノを弾いていただいて黙祷をいたしましょう。そしてルツ物語の出だしのところ、思いもかけない亡くなる人が家族に次々と現れて、しかしルツは行ったことのないベツレヘムに旅立とうとする信仰によるスイッチの箇所をそれぞれ思い巡らしましょう。いかがでしょうか。それぞれの一週間の歩みと重なるところはあるでしょうか。私も目を閉じたままお聞きしますが、神様、私は信仰を持っています。私には信仰が与えられました。そのように自覚している方、どうぞ神様の前で手を挙げて、そしてお示しください。もし挙げたらどうぞ下ろしてください。今まで持っていたか持っていなかったかわからなかったけど、全知全能の私の人生に介入してくださる神様を私も信じます、信じたいです、とそんな気持ちの方もおられたらどうぞお示しください。もしも挙げたらどうぞ下げてください。それからどうでしょうか。いや、信仰は持っているけども、最近それを使うことをしないで自分の心のままに人生の舵取りをしていたかもしれない。せっかく与えられたのだから信じると、信じて一歩踏み出すと、信仰で始めたのだから最後まで信仰で全うしたいです、とそのような気持ちの方どうぞお示しください。神様、祝福してください。それでは私が一言ずつお祈りしますので、ご一緒に同じ言葉でお祈りいたしましょう。恵み深い天のお父様、暗闇の中の光を信じます。天を仰ぎ神を信じ一歩踏み出します。与えられた信仰を働かせて決断します。最後まで全うできるようにお助けください。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。心の中にあること、神様にどうしても今日お願いしたいこと、またさまざまな感謝、そして今日納骨された菅波家に慰めがありますように、また教会の夏のキャンプなどが祝されますように、全国に散っている方に助けがあるようになど、どんなことでもご一緒にしばらくお祈りしたいと思います。それでは声に出せる方は出してご一緒に祈りましょう。恵み深い天のお父様、お祈りします。私たちを愛して私たちを導いてくださる神よ、あなたに信仰によってつながったからには、この信仰を最大限働かせて歩んでいきます。天のお父様、信仰から信仰へと歩めるように導いてください。弱っている方々、助けを必要としている方々がいますから、祝福してください。菅波家のお一人一人に慰めを与えてください。力づけをお与えください。全国に散っている方、病の中にある方、老人ホームに入っている方々、神様の力づけが心と霊と体にありますように、夏のキャンプもこの教会の未来も豊かに祝福してください。お願いします。それでは私が一言お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、私たちはそれぞれの人生でした。それぞれの生い立ちがあり、それぞれの性格があり、それぞれの悲しみがあり喜びがあり、 しかし天の父である神様は区別なく差別なく私たちに声をかけ、あなたもルツのように信仰さえ持つならば、そしてその信仰を働かせて生きるならば、実験してみるならば、信仰から始めたものを別のもので積み重ねないで最後まで信仰で全うしてみるならば、必ず絶対祝福するとルツ記そのものが今も歴史の中で私たちに語っています。今日来られたそれぞれの悲しみや痛みがありますが、かえってその場所に花を咲かせ、大いに豊かに祝福してくださるようによろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。